使徒行伝の福音第1回、親愛なるあなたへの手紙という主題で、使徒行伝1章1節と2節です。皆さんは社会科の歴史とか地理は好きな科目でしたか？じゃあ私と同じだ。もし好きだとかですね、得意科目とかって言われたら、私としてはですね、羨ましいなというふうに思ったわけなんですけども、ウグイス泣くよ平安京とかって、794年平安京遷都でしょとか、いい国作ろうとか、以後よくザビエルさんとかですね、いうふうなのが記憶したとしても、以後よくなんて言っても結局その後で迫害があったりですね、ということで、年代を記憶するというのは、だいたい記憶というのは私は苦手ですから、それ以来メモマになっているわけなんですが、それと現代の自分とどう関係あるのかというふうな思いがして、本当に歴史とか地理というのは私にとって苦手な科目だったわけなんですね。まあ、そういうふうな思いでずっといたわけなんですけども、28歳の時に教会に再び集うようになったわけですよ。牧師が毎週説教していたのが使徒行伝なんですよ。しかも楽しそうに話するんですね。でも使徒行伝って言ったら、まあいわば歴史書です。私は、ここのどこが面白いんだろうと思って、ある時牧師に言いました。ぜひ意味の深いヨハネ伝の方をお願いしますと注文までした音なんですけれどもね。しかし今回、使徒行伝を一緒に学ぼうと思います。これはもういわば見切り発車なんです。新約聖書のほとんど、他の書を全部一緒に学んできてですね、残ったのが使徒行伝ということで、むしろやり残し公開説教の見切り発車みたいな感じなんですけれども、でもそれは決してし残したものをするというふうなことではないんです。他にもいくつかの理由があります。進学校に行った時に、最初の年に取ったクラスがですね、使徒行伝のクラスだったんです。で、クラスの最初にはクイズの時間があるんですよ。で、小テストですね。そのテストでいろいろ失敗をやらかしまして、例えば一章のですね、19節に、ユダが木から落ちたその土地は、血の辞書、開ける玉と呼ばれる記述がありますが、私はそのところ、うろ覚えていてですね、開けだるまなんて書いてですね、ペケもらったりしてたわけなんです。いろんな失敗を繰り返しながら、それでも一年学んで分かったことは、使徒行伝というのは、新約聖書のさまざまな書簡の背景を理解するには、とっても大切な書だ。そしてこれが、がぜん面白くなる鍵を握っているのは、使徒行伝だということを理解するようになったわけなんです。しかもですよ、使徒行伝とルカによる福音書は、ルカによって書かれたというふうにされています。ルカは聖書中で唯一の異邦人執筆者なんです。異邦人といえば私たちですよ。ですから私たちの仲間によって書かれたというふうに言うことができるわけですね。しかも彼が回収したのはパウロの導きによるものです。パウロは異邦人への福音の使徒でした。ですから、ルカ伝と使徒行伝というのは私たちに向かって書かれたというふうに言うことができるわけです。これは本当に興味深いですね。まあ、それでも最後まで使徒行伝を取っておいたのは、ギリシャとかローマの土地を実際に訪れてから一緒に学びたいと思ったわけなんですが、それがずっと何年も前です。まず最初に起きたのがギリシャの通貨危機ということでですね、行けなくなったわけです。その後に続いたのが今度はコロナでしょう。神様一体いつになったら行けるんでしょうか。でもこれが行ってからではもういつになるかわからないわけですね。それでいつですか、今でしょということで今始めるというふうなわけなんですけどもね。前置きが長くなりましたが、使徒行伝、訳によって署名が変わるんですよ。口語訳ですと使徒行伝、新改訳ですと使徒の働きというふうになっています。新共同訳ですと使徒原稿録というふうになっています。日本語ではいろいろ変えてるんですね。なぜ署名を変えるのかというと、その中に含まれている内容をできるだけこの書の名前に反映させたいという、そういう工夫が見られるわけなんです。で、英語の場合には、日本語に訳しますと あの十二使徒たちの諸活動というふうな意味で The Acts of the Apostles というふうになっています。だから十二使徒たちの活動記録かなというふうに思うわけなんですが、内容を見てみますと使徒行伝は大きく二つに分けることができます。前半は十二章までで、主にペテロとエルサレム教会の出来事が記されています。その中に第9章でですね、サウロの改宗が含まれるわけです。そして後半の13章から最後までの28章では、このサウロ改めパウロの3つの伝道旅行とローマ行きということがここに記録されているわけなんですね。ですから代表的な人物としてはペテロとパウロなわけです。あれ十二使徒じゃないのかというふうに思いますが、必ずしも全部記されているわけじゃないわけです。ということで、これは使徒たちの働きというよりも、むしろ彼らを背後から支えた、また導いた聖霊の働きを記したものということで、聖霊行伝と呼ぶ方が良いのではないかという人も多数います。そうしてみますとね、確かにイエス様は福音書の中で言っておられます。私が去っていくことはむしろあなた方にとって益なのである、なぜならばというふうに言ってですね、こんなふうに語っているところがあります。しかし助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうというふうに言っています。ですからイエス様が天に帰られても助け主として聖霊が送られる、そして聖霊があなた方を導くということを言っているわけなんです。そう言われてみると、確かに使徒行伝の中に含まれている聖霊の働きは顕著ですね。ペンテコステの聖霊降臨、それによって地中海世界に福音が一遍に広まっていったわけです。イエス様のなさったこと、十字架と復活の福音がどんどん広められていったということがありますね。エルサレムに滞在していた人たちが自分たちの言葉でこの福音を聞いたわけです。そして持ち帰ったということがあるわけですよ。またパウロの伝道活動にも聖霊の導きによって、小アジアで一通り福音が述べ伝えられると、今度は聖霊の導きによってヨーロッパの方にギリシャをはじめとして伝わっていったということが描かれているわけですね。このように聖霊行伝と呼ぶのがふさわしい性格ということは確かに言えるわけなんです。このような性格を持った使徒行伝なんですけれども、今日はその中でも一章の一節と二節学びたいと思います。ここも味わい深いわけなんですね。で、皆さんは使徒行伝の一章の一節と二節を目で追っていてください。私はルカ伝の冒頭を読んでみますので、それをオーバーラップさせてください。いいでしょうか。ルカによる福音書一章一節から、私たちの間に成就された出来事を最初から親しく見た人々であって、御言葉に仕えた人々が伝えた通り物語に書き連ねようと多くの人が手をつけましたが、テオピロ閣下よ、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、ここにそれを順序正しく書き綴って閣下に献じることにしました。すでにお聞きになっていることが確実であることをこれによって十分に知っていただきたいためであります。いかがですか。これを重ね合わせてみると、ルカ伝もテオピロ閣下に捧げられている、そして使徒行伝もテオピロに捧げられているということがわかりますね。このテオピロ、あるいは最近の訳ではテオフィロというふうに翻訳されていますけれども、この人にルカ伝では特に閣下と呼んでいます。この閣下と訳されている言葉は、特にローマの高官に対する尊敬を表す言葉でもあるわけなんです。ですからペリクス閣下、フェスト閣下というふうに言われているところがあるんですけれども、そのようにローマの高官に対する尊称という使い方もあるんですけれども、もう一つ別な使い方があります。それは親愛の情を込めた呼びかけなんですね。英語ですと Dear なんとかかんとかっていうふうに 始める時があるんですけども、その親愛なるにあたる言葉がこの言葉でもあるわけなんです。ですからこのテオピロという人物が実在の人物なのか、あるいはそういう親愛を込めたテオピロさんという意味なのかですね、その辺のことが聖書からはわからないんです。また他の記録からもわからないんです。テオピロあるいはテオフィロという名前の意味は何だと思いますか？二つの言葉からなります。フェオスとフィロスです。神に愛されている、その二つの言葉からなっているんですね。そして特にこのフィロというのは友愛を表しますから、友への愛を表しますから、このテオピロという名前は神が友として愛している人という意味になります。そうすると特定の人物というよりは神が友として愛している人になるわけなんですね。ちなみにこれをラテン語にしますとアマデウスになるそうですよ。アモールが愛ですから、デウス神ですね、神が愛する人ということになるわけです。まあそれは別としてですね、神が友として愛している人、親愛なるテオピロへと書き出しているという、そういう理解も可能なんです。神の友、そうすると私たちはヨハネ伝のイエス様の言葉を思い起こすのではないでしょうか。ヨハネ伝の15章の中にですね、イエス様こうおっしゃったと記されているところがあります。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ヨハネ伝の15章の14節以降にある言葉なんですけれども、こんなふうにイエス様は続けています。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。イエス様はご自分の弟子たちを友と呼んだんです。イエス様が弟子たちを呼んだように、実は私たちをもあなたは私の友だ、テオフィロだと呼びかけているということは、このところからも知ることができるわけなんです。実はですからこの使徒行伝というのは当時の人々だけではなくて、神に愛されているあなたへの手紙、私たちへの手紙でもあるということになるわけなんですね。ということで今日の説教の主題を親愛なるあなたへの手紙、神愛なるあなたへの手紙というふうにしました。これを最初見た人は、あ、親愛なる、パソコンで誤変換したなというふうに誤変換と思った人もいるんじゃないでしょうか。誤変換ではないんです。あえて神が愛するあなたへの手紙という意味で、親愛なるあなたへの手紙というふうにしてみたわけなんですけれども、それはここがそのように言っているかなんですね。あなたは私の友だというイエス様の呼びかけを受けてのことなわけなんです。そして今日の聖書箇所はですね、もう一つとても大切なことを私たちに語っているんです。口語訳ですとこんなふうに訳してあります。テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後うんぬんというふうにありますが、先ほど朗読していただいたのは新改訳ですね。新改訳が実は原文に近い訳をしているんです。それは始めるということを2回使ってるんですよ。このように新改訳があります。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められた全てのことについて書き記しましたとあります。ルカ伝でイエス様は行い始め、また教え始められたこと、その続きがこの使徒行伝だということですね。ルカは意識してこの言葉を使っているということが言えるわけなんです。ルカ伝は全部で24章あります。そして使徒行伝は全部で28章なんですけれども、これはルカ伝は イエス様が交渉外を送った3年を含めますと約33年間の出来事がここに記されています。そしてそれと同じようにですね、使徒行伝は28章ありますけれども、やはりその後約33年間の聖霊の活動記録でもあるんです。そしてこれをパピルスに書きますと大体同じ量になるそうなんですよ。興味深いですね。いろいろ共通点があるんです。両方ともルカが書いている。そして同じ量で大体33年間をカバーしているというふうなことなんですけれども、そしてルカ伝でイエス様は始めたんだというその時の始まりを表す表現がなされているということなんですね。そうしますと福音書に記したことはこれは開始なんだ、始まりなんだ。そして使徒行伝に記しているのはその実行、始めたことを実行し継続している、それがここに記されているということをはっきり意識しながらルカはこの書を書いているということが言えるわけなんですね。ですから生前の主イエスが行って教え始められたことが十字架と復活という地上の生涯で終わったんではない。あれは実は今も続いているのだ。今も神様はそれを継続しておられるのだということをですね、使徒行伝は表している。だから伝道が進み信仰が広がったということを表しているわけなんですね。イエスご自身が続けてこられたがゆえに生まれた信仰であって召された人々の集いがこの教会なわけなんです。そうすると主イエスの御業は福音書で始められました。しかしそれは愛するあなた、私たちですよ。私たち一人一人の上に成就しなければそれはまだ実現していない。そしてしかも完成したらですね、それで終わりではないんです。その後も引き続いて主なる神は私たちを導き守ると、その姿を使徒行伝は現代の私たちに伝えている。あなたが救われないとイエス様の御業は成就しないのだ。それほどにあなたを神様は愛しておられるんだ。親愛なるあなたへの手紙がここにあるということを表しているわけなんですね。ルカ伝も使徒行伝もカバーしているのが33年ほどであるというふうにありましたけれども、くしくも今年は私たちにとって仙台に来て33年目なんです。この33年、本当に神様の恵みの導きをいっぱい受けたなっていう思いがするんですね。私たちもここに来るときには何度か証ししましたけれども、吉明のあの言葉によって押し出されてきました。私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた惜しくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられる家、恐れてはならない、おののいてはならない。この御言葉をいただいてきた33年間、もちろん恐れたこともあります、おののいたこともあります。でも主は決して見捨てないんです。見放さないんです。いろんな失敗をして叱られたこともあります。でも主は見捨てない、見放さない。主は始めたことをですね、必ず成し遂げる方なんです。そして成し遂げて物が完成したら完成して終わりじゃないですね。それを生かし用いますね。そのように主は私たちを救ってさらに誠の命に生かす、その御業を続けて引き続きあなたを導き守ると宣言している。これがここの始めるという言葉に込められたルカの言葉、また使徒行伝を書いた目的であると思うんですね。親愛なるあなたへの手紙、まさしく私たちはこれからこの使徒行伝をそのような思いで学んでいきたいと思います。主イエスの贖いの御業は十字架と復活で終わったんじゃないんです。それは始まりだったんです。あなたを救い祝福して病むことがない、決して見放さず見捨てない、そういう主が私たちの主です。このように約束してくださる主の祝福のうちを共に歩み続けましょう。感謝してお願いいたします。 天の支配神様、あなたはイエス様によって始めた救いの御業を成し遂げるお方であること、今朝改めて学びました。力強い主の御手に導かれ、お委ねして備えたもう主の道を、賛美と感謝を持って歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
我が行く道につかみ、流れき川つゆしやれど、主は御心なしたまま、備えたも主の道よ、海で行か Oh!